声の写経だより。写経だより、ナンバー156。2021年4月20日号。目次。表紙1ページ。令和3年度事業計画。つながりを絶やさない街を目指して。2ページ。令和3年度予算。広告募集。以上3ページ。支え合い通信。生活支援コーディネーターだより。4ページ。介護予防コラム。青年貢献 Q&A。以上5ページ。日立ボランティアプラザニュース。6ページ。思うこと。広報モニター委員のコラム。善意の寄付。フードバンク、あなたもできる食の支援、福祉のサポーター、以上7ページ、インフォメーション8ページ、最後に企業広告、目次終わり、1ページ、表紙、市社協では支援が必要な方を対象に、ご近所に住む方が中心となって、ネットワークチームを作り、みんなで見守る安心安全ネットワーク事業を進めています。コロナ禍で人と人とのつながりの希薄化が懸念されていますが、感染予防対策を取りながら、日々の関わりを大切に活動しています。写真があります。中町地区の訪問活動。写真終わり。
ページ。令和3年度事業計画、つながりを絶やさない街を目指して、地域福祉活動の推進、23のコミュニティ団体と共同し、地域住民による助け合い支え合う福祉の街づくりを進めます。各種関係機関、団体、企業等と連携し、住民の様々なニーズに対応した生活支援サービスを提供します。支援が必要な方が安心安全に暮らせるよう、近隣住民や民生委員、児童委員、福祉関係者等がチームとなって声かけ、訪問活動等を行います。子ども食堂。戸食にある子ども等に安価な食事を提供するとともに、地域との温かい交流を進めます。ふれあいサロン。介護予防や生きがいづくりのため、高齢者を対象に、地域の身近な場所での仲間づくりや交流の場を提供します。ふれあい健康クラブ。看護師や指導員による健康チェックや介護予防体操等、写真。を行い、地域でいつまでも元気に暮らせるサポート作りを進めます。おもちゃライブラリー。親子の触れ合いの場、写真、みんなで楽しめる各種行事を開催するとともに、子育てに関する相談等に応じます。子どもの広場、中央、南部。保育士を配置し、子育てに関する相談や講座を行う広場を開設して、子育てを応援します。ボランティアプラザ。ボランティアをしたい方と頼みたい方のコーディネートを行います。また、ボランティアや市民活動に関する講座の開催や情報を提供します。地域活動支援センター、UI。在宅の障害者等の自立と生きがいを高める講座、写真や外出支援、交流活動等を提供します。自立相談サポートセンター。経済的な理由や失業などでお困りの方に専門の相談員が応じます。一人一人に寄り添い、相談者の自立と安定した暮らしをサポートします。詳細は8ページをご覧ください。青年貢献サポートセンター。 認知症や知的・精神障害などで判断能力が不十分な方などが地域で安心して暮らせるよう、成年後見制度に関する相談をお受けします。また、日常の金銭管理、財産管理などを行い、権利を守る事業を進めます。5ページをご覧ください。その他にも、車椅子の貸し出し事業、福祉教育、歳末援護事業、介護相談員派遣事業など、様々な福祉事業を実施します。3ページ。令和3年度予算。収入、2億6632万6000円。内訳、1、会費、1260万円。2、寄付金、141万円。3、共同募金配分金、2440万8000円。4、市補助金、運営費、事業費、8965万2000円。5、県社協補助金等、65万円。6、市受託金、事業費、8851万2000円。7、県社協受託金、530万9000円。8、貸付償還、365万1000円。9、事業収入、35万8000円。10、負担金収入、81万9000円。11、その他の収入、雑収入、受取利息配当金、前年度繰越金等、3895万7000円。収入合計、2億6632万6000円。支出、2億6632万6000円。内訳、1、法人運営事業費、施設管理費、人件費、事務費、新・修繕経費、9689万円。2、善意銀行運営事業費、141万円。3、資金貸付事業費、365万1000円。4、地域福祉推進事業費、2607万2000円。5、ボランティアプラザ事業費、286万1000円。6、子育て支援事業費、50万6000円。7、歳末助け合い配分金事業費、1268万8000円。8、日常生活自立支援事業費、県社協受託、446万4000円。9、生活福祉資金貸付事業費、県社協受託、19万6000円。10、生活福祉資金相談体制整備事業費、県社協受託、115万3000円。11、生活困窮者自立相談支援事業費、市受託、1952万5000円。12、ふれあい健康クラブ事業費、市受託、1310万6000円。13、地域活動支援センター UI 事業費、市受託、1256万1000円。14、介護相談員派遣事業費、市受託、1140万円。15、日立市生活支援体制整備事業費、市受託、1126万3000円。16、ふれあいサロン事業費、市受託、787万5000円。17、南部子どもの広場事業費、市受託、455万円。18、 中央子どもの広場事業費、市受託、415万5000円。19、日立市青年貢献サポートセンター事業費、市受託、409万5000円。20、その他の支出、企画広報事業、団体助成事業等、2790万5000円。支出合計、2億6632万6000円。広告募集。社協だよりで、記者や記団体の商品、サービスを PR してみませんか。発行、9月20日、社協だより、ナンバー158号、市内各世帯に配布されます。広告数、1枠、掲載スペース、縦45ミリ×横88ミリ、掲載料、1枠3万円、7月20日までに、市社協、電話、37-1122へ、先着順。
4ページ、支え合い通信、生活支援コーディネーターだより、みんながつながるまちづくり、安心安全ネットワーク強化事業。市社協では、平成29年度から、安心安全ネットワーク強化事業を実施しています。安心安全ネットワークに登録している対象者の中から、さらに見守りが必要な方に対して、地域の担当者が週に1回の電話確認と月に1回の訪問活動をしています。訪問には関係者と一緒に生活支援コーディネーターも同行、いつまでも住み慣れた地域で暮らし続けられるよう様々な支援を行っています。支援者同士の連携を重視したこの取り組みでは、生活支援コーディネーターが一緒に訪問することで、よりスムーズに関係機関とつながることができます。また、必要に応じて、地域包括支援センターやケアマネージャーなどの専門職、行政と情報共有しながら、課題解決に向けて協働して支援を行っています。写真が2枚あります。1枚目、訪問の様子です。訪問することでお互いに元気をもらえます。2枚目、地域のボランティアによる庭木の剪定作業。写真終わり。インタビュー、大沼学区コミュニティ推進会福祉部部会長、沼田君雄さん、写真。令和2年度から強化事業をスタートした大沼地区の担当者である沼田君雄さんに伺いました。沼田さんは民生委員時代に多くの対象者と関わり、細やかな気遣いで信頼関係を築き上げてきました。その経験が強化事業の活動に生かされています。強化事業を始めたきっかけは、誰かがやらないと、物事は前向き、主体的に取り組みたいという思いで訪問活動を始めました。訪問時に対象者と関わる中で心がけていることは、この人だったら来てもらいたいと思われるよう、心と心がつながる訪問を心がけています。強化事業を始めてよかったことは、訪問を心待ちにしてくれる方の笑顔に出会えること、生活面での問題にいち早く気づいて、対象者と話をしながら解決策を一緒に考えられることです。ページ、消防コラム、自粛生活でも心身を健やかに過ごすために、新型コロナウイルスの影響で外出の機会が減った人が多いのではないでしょうか。家にいる時間が長くなり、運動不足の状態が続くと、徐々に心身の機能が低下する恐れがあります。新型コロナウイルスが収束した時に、やりたいことを支障なくできるよう、自粛生活の中でも、 健康維持に取り組んでみましょう。健康維持のための3つのこと。1、運動。家で過ごす時でも座っている時間を減らす。家事やラジオ体操など、家の中や庭でもできることで体を動かす。2、食生活、口腔ケア。3食欠かさずバランスの良い食事をとる。毎食ごと寝る前に歯磨きをする。口周りを動かして筋肉を維持する。3、人との交流。電話や手紙、SNS 等を活用して家族や友人と交流する。お互いに励まし合い、助け合う関係性を築く。自粛生活が続くと気分が落ち込みがちになります。楽しく継続できるやり方を考えてみてはいかがでしょうか。参考元、厚生労働省ホームページ。青年貢献 Q&A 第6回青年貢献制度って何？事例編。クエスチョン。私の母は認知症です。生活に必要な様々な手続きのため、青年貢献制度を利用しようと思います。申し込みにはどのくらい費用がかかりますか？アンサー。家庭裁判所に申し立てる際に必要な費用としては、申し立て手数料として収入印紙、切手、貢献登記手数料の合計で1万円程度。この他に裁判所指定の書式による医師の診断書費用、住民票や戸籍謄本などの費用がかかります。クエスチョン。精神疾患のある私の兄に後見人がつくことになりました。後見人は司法書士の方です。専門の方がつくと費用が発生すると聞きました。どのくらいかかるのでしょうか？アンサー。お兄様の財産やその他の事情によって専門職の方が選任されたのだと思います。後見人への報酬については、前年1年間の後見人の働きや、お兄様、非後見人の財産により、家庭裁判所が決めることになります。青年後見人が通常の後見事務を行った場合、報酬額は月額2万円くらいと言われています。東京家庭裁判所、東京家庭裁判所立川支部の平成25年青年貢献人等の報酬額の目安による。ご相談は日立市青年貢献サポートセンターまでお問い合わせください。場所、日立市社会福祉協議会内、日立市大瀬町 4-9-13、 電話 37-1122。
ページ、日立ボランティアプラザニュース。市社協日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽にお問い合わせください。問い合わせ、日立市社協、電話 37-1122、 メール h.shakyo@isis.ocn.ne.jp。 演奏を通したつながりを求めて、石川総一さん。学生の頃から歌謡曲からクラシック、ジャズなど、あらゆるジャンルの音楽が好きな石川さん。現役時代から、会社を定年したら、人前で演奏したいという思いを抱き、アルトサックスの演奏の準備を進めていました。失敗することが上達の秘訣をモットーに、練習の合間にも積極的に人前での演奏を重ねながら、これまで少しずつレパートリーを増やしてきました。C社協にボランティアをしたいと、来所したのは約7年前。以来、ボランティアで高齢者施設や 交流センターを訪問し、北国の春、オリーブの首飾りなど利用者のリクエストに応えると、演奏を聴いて懐かしそうな顔をしたり、時には涙を流されることも。一緒に音楽を楽しんでいる姿を見るとシンプルに嬉しいと石川さんは話します。コロナの影響でボランティアは活動が行えないこともありますが、いつでも希望に応じられるように今まで通り練習に励んでいます。写真が2枚あります。1枚目、アルトサックスを演奏する石川さんです。2枚目、石川さんの演奏を楽しむ人たち。写真終わり。ボランティア情報。一緒に活動をするボランティアを募集しています。赤羽緑地を守る会、会員26人。水芭蕉などの生育地づくりやイベントの手伝い、野鳥観察会やザリガニ釣り、来訪者を季節で迎える花壇づくり、写真、公園の緑化作業など。喫茶サロンを支える会、会員20人。日立市保健センターにて喫茶サロンのサポート。喫茶サロン写真では、入れたてのコーヒーのほか、福祉作業などで作ったパンやクッキーなども販売しています。日立トンカチの会、会員10人。メンバーは会社定年後に活動している男性中心のグループです。主に一人暮らし高齢者宅にて網戸の張り替えなど、写真、簡易な修理、修繕を目的とした作業を行っています。7ページ。思うこと。広報モニター委員のコラム。日立市市長公室広報戦略課。現在は生活環境部女性若者支援課、佐々木武史。福祉という言葉は、英語にすると、よりよく生きるという意味の、アルファベットで WELFARE、ウェルフェアという言葉になるそうで、人々の生活をよりよくするための仕事や活動には、福祉という意識が含まれていると私は考えています。新型コロナウイルスの影響で、私たちの生活が大きく変わり、医療や介護など、福祉、最前線の仕事はもちろん、ありとあらゆる業種の方々が、今もなお感染拡大を防ぐための試行錯誤を続けていることと思います。そのような状況下で頑張る方を応援し、感謝の気持ちを伝えようと、職員の発案で、昨年の5月20日号司法に、日立からのありがとうを掲載しました。すると、多賀郵便局の皆様から、お礼の言葉とともに、今後も大切な手紙や荷物を、心を込めてお届けしたい、との心温まるお手紙をいただき、こちらが励まされる思いでした。心をほぐす、ありがとうの言葉も、ささやかに見えて、立派な福祉なのだと思えた出来事です。善意の寄付。心温まるご寄付をありがとうございました。令和3年1月1日から3月31日。禁煙寄付の個人・団体。純不動。継承略、長山幸子、慶総会大沢俊文、日立商工会議所女性会、日立市母子家父福祉連絡会、学校法人茨城キリスト教学園、手話サークルアスナロ、物品寄付の個人団体、使用済み切手、 書き損じはがき等。丹和子、山城富夫、関根兼政、渡部美智子、株式会社ダイナム、茨城交通株式会社、菊丸建設株式会社、日高郵便局、日立幸町郵便局、株式会社日立物流東日本、日立商工会議所女性会、日立市清掃センター、日立市立久慈小学校、日高交流センター、宮田交流センター、株式会社マイステック、滑川交流センター、中小路学区コミュニティ推進会、朝日新聞サービスアンカー ASA 日立所長飯沼光義、日立市役所南部支所、日立厚生保護助成会、聖火園、フードバンク、あなたもできる食の支援。市社協では、窓口に設置している絆ボックスに寄付された食品を、支援を必要としている方へ提供しています。ご家庭に眠っている食品を、食の支援、に役立ててみませんか？常温保存可能、未開封、賞味期限が2ヶ月以上のもの。詳細は市社協、電話 37-1122 までお問い合わせください。キズナボックス、写真は日立市役所各支所、日立市役所本庁2階、社会福祉課にも設置されています。福祉のサポーター、株式会社日立物流東日本。日立物流グループでは、グループ一体となった社員参加型の社会貢献活動として、日立物流グループ真心基金を創設しています。この度、社会貢献、社会福祉活動の一環として、ご厚意により、市社協に福祉車両が寄贈されました。写真。株式会社セブンイレブンジャパン。セブンイレブンジャパンでは、県社協と協定を結び、寄贈活動を行っています。この度、その一環として、食品や日用品の寄付がありました。写真。セブンの大垣さんからは、物品は生活に困っている世帯や福祉施設にお渡しいただき、暮らしのお役に立てれば幸いです、との話がありました。
8ページ。インフォメーション。生活上の悩みや不安はありませんか？日立市自立相談サポートセンターでは、あなたの暮らしや経済的な困りごとなどについて、専門の相談員がお話を聞き、どのようにしたら暮らしが安定するかなどを一緒に考えていきます。このような悩みを抱えていませんか？収入に比べて返済が多い。借金が返せない。仕事がなかなか決まらない。長続きしない。頼る人がいない。誰に相談してよいかわからない。引きこもりなど、家族のことで悩んでいる。家計のやりくりができず、お金が不足しがち。失業中なので、家賃の支払いがとても心配。相談の流れ。1、お話を聞かせてください。生活上の困りごとなどをお話しください。抱えている課題などを一緒に整理します。2、あなたと一緒に解決策を考えます。あなたの考えや思いをお聞きしながら解決方法を一緒に考えます。3、具体的な活動がスタート。 関係機関と連携して、あなたに寄り添いながら、課題解決に向けた活動が始まります。悩みや不安、心配事の解決へ。日立市自立相談サポートセンター。場所、日立市役所2階、社会福祉課隣。電話、050-5528-5153、直通。開設日時、平日の午前8時30分から午後5時15分。介護に関する相談会のご案内。介護保険の疑問や不安はありませんか？時、5月17日月曜日、6月14日月曜日、午前10時から午後3時。ところ、福祉プラザ会議室、大瀬町 4-9-13。対象、市内在住の介護サービス利用者とそのご家族。内容、介護保険に関する疑問や不安などの相談を専門の相談員がお受けします。予約の必要はありませんので、お気軽にお越しください。この日程で電話による相談も受け付けています。37-1122。幸せ川柳を募集します。ほっとする一句をお待ちしています。支え合い、助け合い、家族やご近所、地域との関わりの中で思うことなどを川柳に読んでみませんか？テーマは、つながりです。ご投稿をお待ちしています。投稿方法、住所、氏名、振り仮名、電話番号をご記入の上、ファックスまたはハガキ、E メールでご投稿ください。お名前、住所、町名までを掲載いたします。募集期間、5月10日月曜日まで。申し込み、問い合わせは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽共同募金の配分金で発行しております。
最後に企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています。ピアノ高価買取、ヤマハ、河合ほか、ピアノの処分に困っている方、今後、ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話1本で簡単査定。査定は無料。
5月8日土曜日までは、運賃無料サービス期間。ぜひ、この機会をお見逃しなく。
ピアノ買取、ピアノ販売。ヤマハピアノプラザ。フリーダイヤル 0120-27-0411 株式会社串田ピアノ社日立市幸町 1-7-13 電話 0294-21-0411 受付時間 AM11時から身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は、地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、お早めにご相談ください。企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など、茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士近藤聡、日立市上根町 1-2-15、港南ビル2階、電話 0294-23-4355、営業時間9時30分から17時30分、土曜日曜祝日休み、 http://kondo-laffice.jp/。
一点からお伺いします。重い、大きい、運べない、粗大ごみ回収。お家、お部屋の中を空っぽにします。家屋片付け。便利屋助さん。電話、0294-32-7288。受付時間、9時から17時。株式会社、ブラントレーディング。日立市愛賀町 2-1 一般廃棄物収集運搬業許可日立市第205号。解体工事業登録茨城県知事登録26第548号。
編集発行社会福祉法人日立市社会福祉協議会郵便番号 317-0076 日立市大瀬町 4-9-13 福祉プラザ1階。電話 0294-37-1122 ファックス 0294-37-1124 E メール shakyo@isis.ocn.ne.jp ホームページ https://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/。 業務時間午前8時30分から午後5時15分。8ページ下に QR コードがあります。この QR コードから社協ホームページにアクセスできます。
Facebook、Twitter で情報を発信しています。
音声訳、日立リーディングサービスグループ。
ここで、声の写経だより、ナンバー156、2021年4月20日号を終わります。